はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
はい、ベツラジでございます。
はい、
ということでですね、今回もアンケートを取ったんでね、早速こちらの方からやっていきたいと思います。
はい、はい、
今回のアンケートですね、
はい、
ここだけの話、コロナにかかったことありますかで、
はい、
アンケート取ったわけなんですけども、こちら22票届きましてですね、
お、
あるが 32%、 ないが 68% ございました。
はい、
まあ、
あれ、秋広さん、何かあったんですか？
僕ですか？僕は本当に、はい、なるかな、ねえ、まさかなるとは思わなかったっすわ。本当に、流行り病。
はい。
本当に、2週間近く、本当に、丸々休みましたよ。仕事に穴開けて。休みましたね。まあ、本当に、まあ、でも 32% の人がね、なってるんですね。
そうですね。
別ラジ調べですけど。前回ですね、はい、去年か、257回の時に、
はい、
もうコロナにかかったことあるないでアンケート取ってて、
はい、
この時は、あるが 10%、ないが 90% っていう。
あ、やっぱ増えたの、増えてますね、そこでやっぱ時間します。
1年でやっぱり、経験し、人数が増えましたね。
はい、うん、まあ、あと検査、結構、やっぱ検査しやすくなったのもあるんちゃいます。
はいはいはい、検査キットとかもね、入手しやすくなったっていうのも
ね。
あ、なんか検査はしたことあります？
あ、したことないです。いまだ私は検査をせずに、陰性と胸を張れる。
あ、でもね、ほんと目に見えてなんか気分悪くなるから、もうコロナは
そうだ、そうだ、それがないんで、
ないから、
よく無症状言われ、まあ、どこのね、ランクが無症状言われるのかわからないんですけど、うんうんうん、本当に何もないんで、熱、熱、なんか熱っぽいなーもないんで。
はいはいはい。
まあ、なんでずーっとコロナにはかかってないということはできますよ。
うん。あ、まあ、ま、周りでもいないですか？そういうかかった人。
いや、周りはそんなにないですね。
ああ。
友達の職場でかかったり、
うんうん、はいはいはい。
地元の、まあ、田舎なんで、うん、やっぱすぐ話は入るじゃないですか。
はいはいはいはいはいはい。
あそこの人をかかったらしいよっていう話はよく聞くんですけど。
それあります、それあります。僕もちょっと インスタにチラッと載せたら、インスタやってない友達からコロナだって。
載せるから。インスタなんかに載せるから。
インスタにね、ちょっともうバズりたくてバズりたくて。
で届くんですね、陽性のやつって。
本当に届くというか、まあ病院で検査してもらった。
そうですよね、
検査した結果をちょっとの一部を載せてるだけっていう感じなんですけどね。うん、ああいう感じで。そう、
それこそだって最初は陰性でしたもんね、ツイッター見てたら。
そうなんですよ、陰性で全然外歩けんじゃんぐらいの感じだったら、次の日から熱出ちゃっても。
あ、次の日やったんや。
あれって、次の日から熱出て、あれちょっとやばいって思って、うん、喉の調子もあれだなっていうので、まあ、
はい、
まあ一人で車で行けるぐらい、まあ気持ちは元気だったのよ。だから一人でもう車で病院まで行って検査してもらったわけなんですけども、はい、まあまあそこから10日間ってことで、はい、今日が最終日っていうね、収録日の。
今日最終今日最終日、
最終日。あ、じゃあ明日から仕事、
明日から仕事
が待ってます。で、はい、随分働いてもらったんで、まあ埋め合わせというか、まあ、
はい、
錬金をちょっと、
はい、
病み上がりで錬金ってどうなんだって思いながら。
そういえばコロナ休暇明けましたけど、先月話してたゲームは終わったんですか？
あ、その話もしますか。じゃあちょっとタイトルコールの後その話もしましょう。
はい、
はい、ということでやっていきましょう。別にあんたのためにラジオやってんじゃないんだからね、はい、略して
別ラジ。
はい、ということでございますけどもね、まあ、はい、コロナの話はいろいろね、話題に尽きないわけでございますけど、ね、まあ、それでコロナの間、まあ、休みで家にずっといたわけですよ、外にも出ずに。
で、先週、このコロナ休暇を用いて、やろうかなって言ってたんで、
ゲームですね、例のゲーム。
今日聞いた話。
ムジックス。エンディングは見ました。
あ、ちゃんと進めてた。
っていうことは、まあ、一つのルートなんですけどね。
そうですもんね。
一つのルートだけのエンディングだけはちょっと見て、そっからもう一つのルートとかもちょっとやっていこうかなっていうところら辺です。
あ、
一応進んではいるんですけど、あれ、ライコリさんも買ってはいるんです
か？買って今 まあ多分アキロさん状態であの体験版だろうなっていう
はいはいはいはいはい、
あのね、ゲームがね、その周りが地球防衛軍始めたんで
地球防衛軍面白いっすか？
いやーまあ、たあのあのみんなでワイワイやりながらやるのは楽しいですけど、うんうんうん、これ一人でやるのはなんかすごい気力いるなとは。
なるほど、そういうゲームがね、まあまあ地球防衛軍、まあ、何人かこう YouTuber でやってる人がいるなとか、ね、声優さんとかもねやってるのは見たことあるんですけども、ね、なかなか、あれプレステ？
プレステ4と5かな、うん、今回のが
ですよね。だからプレステ持ってないから、
あ
の3で止まってるんでなんかそれでね、あのやってないんですけどね、はい、うん、なんかあ面白そうなゲームだなとは思いながら、まあまあ、スイッチしか最新ゲームを持ってないないんでね、うん、
はい、
まあまあまあそんなあれなんですけど、だからまあ、はい、ムジックスはだから一つのエンディング見て、
はい、
もうワイド
クイーン、また別の女の子を、
別の女の子を口説くために口説くっての、まあ、あのシナリオ上ね、あの主人公がそんなに心のない人間なんだから共感しづらいっていうか、なんか、なんか選択肢も少ないから、一つの選択肢選んだ後に2時間ぐらい、あのずっと一本道で進むのよテキストが。だから、あ主人公こんな風なこと考えながらやってんのねみたいなのをちょっとなんか傍観者というか置いてけぼり感ありながらちょっと見てるっていう感じで、そんなストーリーをずっと追いかけてるってだけの感じだったんですけど、
最初どっち行くのっていう、ね、選択肢ばっか出るんで、
あまあまあそうですね
あの関係あるのかないのかわからない選択肢、
わかんない選択肢ありますね、あれね、まあ、ほぼほぼ関係ないと思いますうん、まあまあ選択肢ごとにセーブブロック作りながら
そうなん
です
ね、
やりますよね、うん、
あの選択肢出たところでセーブして、
はいはい、
で選択肢終わった1行目でもう一回セーブしとくっていう謎の、
あそこまで細かいです
か26
なるほど、なんかいろいろまあそのまあエロゲあるあるではあるんですけどね
誰が通じるのっていう
なんかそういう、まあまあムジックスね、あの、
はい、
そう、じゃあライコリさんの話に合わせようかなと思うんですけど、どこまで行きました、はい、大体。
いや全然ですよほんまに、
うん、
主人公がバンドやりだしてで、
はい、うんうんうん、
え結構だいぶだから最初だと思いますよ本
当に。バンドやりだした、
あのね今な
一人目の
だったら、
あの
幼な白髪出てきました。
あ白髪出てきた、はいはいはい、
白髪が出てきてで今なんか終わったところが、あの幼なじみがわあこの幼なじみめ
ん
どくせえなーっていうのと、
うん、
あの黒髪のね、あの人間関係というか、あのやばいやっと付き合っとんなーっていう、
ああはいはいはいはい、あそう、
あれが、
ね、あそれか、あのヒロインじゃない子か、あの問題起こ
ない子で
問題起こしたあの、
はいはい、大学に追い詰められた理由の、
ああの話ね、あそこか、あそこだったら大体もう大体分岐していくから、分岐手前ぐらいだね、うん、
あ
もう体験版すぎたかもしれない多分だったら、
あそうなんですね、
うん
どこまでかが分からない、
どこまでかがあれだけど、うーんなるほどね、
はい、
はいはいはい、だからすごい見ててなんかすごいな、なんだろうこのシナリオの人はちょっとド S すぎるなって思ってね、一筋縄じゃいかないんですよねシナリオが、どうにも
主人公のお父さんもかわいそうっていう、かわいそうではないけど、
そうあの人は自業自得です
自業自得やけど、うん、自業自得やけど、そのね扱われ方が、
扱われ方、ああ母親にね怒ってましたね、とあることがね序盤にあっていやー面白いですね、あのだからそのあまあいいや、このとりあえずこの話切り上げて、じゃあちょっと、
あの大きい感想またワイドックさんとか、
そうですね、なんか集まった時にでもできたら面白いですねうん、ということで今回もよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
アキヒロと
ライコリーの別ラジ、
ということで改めましてパーソナリティアキロです。
はい、ほっこりまっこりライコリー、どうもライコリーです
あそんな
ちょっと変えてみたけど、あの本当ねなんかしっくりこないんですよ、いつものいきますか、
あいつもので、
はい、ライコリーブロッコリーマリモッコリー、はいライコリーですあのね最 最初に結局ライコリー名乗ってるからこれ意味ちゃないんちゃうかっていうちょっと、
あ確かにそう、
なかなか個人的にしっくりこない感がねずっと、
ブロッコリー
マリ、テンポ感はね、うん、一番好きなんですよ、
はいはいはいはい、
やっぱり
ブロッコリーマリモッコリー、いやいやライコリーみたいな感じでいいじゃないですか、
本当これは、
うん、
なんか、ね、しっくりくるので、
なんかね、何かしら、あの、ライコリさんにキャッチコピーを募集してますね、キャッチフレーズみたいなの。
そうですね。
ということで、ね、はい、3000円、ね、3本買って3000円で、購入していただけたんですね。
はい、あ、はい。あの、まあ、もともと買ってたのもあるんですけどね。
買ってた？無軸
もともと、いや、あの、ファンザの方を利用してたのもあるんで。
ああ、なるほど、なるほど。あ、まあ、アカウントは持っててってことでね。
はい。購入履歴もあり、
はいはいはいはい、なんかそういうエロゲの話とかも全然ライコリさんの話ね、裏のアカウントみたいな、
裏の方はそう全然、まあ裏は普通にやってる人間の手で言ってるんで、
でちょっと聞いてみたいなっていう、誰どこでも喋ってないじゃないですか。
まあ喋る機会ないですからね、その
なんか
表では、
そうですね、なんかこうPC ゲームに出会ったきっかけというか、なんか初めの一本みたいな。
それこそね、多分ね、あの乙女ドメインのラジオメイデンなんですよ。
ああ、はいはい。やっぱ温泉さんの。
それこそ、それか、うん、その、夏に、その美少女ゲームの声優集めて、
ああ。
DVD 一個作ってたじゃないですか。
ありましたね。なんか運動会みたいなやつ。
はい。
うん、
あれで、あれのその普及のラジオ毎回スペシャルだったじゃないですか。
ああなんかあったかもしれない。
ちょうど温泉の回だと思うんですよ。
はいはいはいはいはいはい。
それで知ってアンズハナさんとかあゆみさらさんを知って、
はいはいはいはいはい。
乙女ドメインを聞いて、でちょうど乙女ドメイン買ったのが、あの多分二十歳なってのクリスマス。
あクリスマスプレゼント。
これ二十歳のクリスマスに買ったらおもろくねと思ってクリスマスに買いました。
ああ買って、えで結局やプレイはしたんですか。
いやあのね、データが前のパソコンで、
ああなるほど、
で今新しいのに変えてあるんで、
はいはいはい、
ちょっともう一回途中なんなってるんで、まあまあまたやっていこうかなとは。
えあのディスクで買ったってことですか。じゃあ
いや自分ダウンロード版、
あダウンロード版で、はいはいはい、
なんで、
ああなるほどなるほど、ねえまあまあ
そう、親に内緒で
なるほど、
リアルな二十歳前半の親に内緒でゲームをするという、
ああいいっすね、でもまあまあもう悪いことしてないですからね、二十歳ですし ね
そう、あの、ね、年齢はちゃんと、
年齢はクリアしてますからね、
はい、
うん、全然悪いことじゃないと思いますよ。そうですね、僕はですね、
はい、
まあまあいろいろ詳しい人がいて、フォロワーに、
まあね、まあ、そもそもデモを聞いてますもんね、毎週
デモ聞いてるってのもありますけど、いやまあまあまあ、それよりずっと前、デモとかを知る前というか、僕もネット環境がない時代があって、はい、その時にパソコンにインストールしてくれた友達がいてって、うん、そこでなんかもういろいろやったゲームが、あの美少女万華鏡っていうゲームがあって、
はい、あ話を一回してた、
これがですね、だからまあヒロイン一人で、まあ、一本道だしみたいな感じので、
あ
そうなんかお手軽なんですよ、3000円とかで、
そうです俗にロープライ、
ロープライスって呼ばれるっていう、うん、さあこういうのがあるんだって、しかもなんかめちゃくちゃなシーンは多いし、
ああ
こういうのがあるんだっていうので、まあまあ一つのそののめり込むきっかけにはなりましたね。
あとそれ本当にドハマりしたのは、うん、あの一回アキラサブってドラと王女と奈良猫ハートのプレイステーション4版買ったんですよ。あ3
なるほどなるほど、コンシューマー版ですね、
コンシューマー版を買って、はい、でそれが結構面白かったんで、
ああなるほどなるほど、ノラはプレイ済みなんですね。
あもうプレイ済みです、
はいはいはいはい、
まあ、この両方1も2もコンシューマー版ですけど、
すげえ、ああやってるんですね、なるほど、はあいいっすね、ノラもね、僕もね買ってはいるけどまだちょっとできてないっていう状況なんでね、
あれのシナリオさんの話が結構テンポよくて好きで、
ああはいはいはいはいはい、あの人ね、はいはいはい、あ
そで、まあね、それも響きでラジオもやってたすっていうアニメと同時に、
はいはいはい、ああなるほどなるほど、ああ響きでラジオやってましたね、ノラトと、はい、
はい、
懐かしいですね、そうだ、ああはいはいはいはい、やってましたね、
一番の最初は多分そこだと思います、未成年でできない18ぐらい、
はいはいはい、はい、
でまだできひんっていう時は、まあ、コンシューマン版で 遊んでたと思います。
なるほど。はい。ねえ、それでも全然ね、全年齢版だしね、できるしっていうのに。ね、まあまあまあまあ。なるほど、なるほど。で、まあそういう出会いで、ございますけども。はい、はい、電網は見てないですよね、でも。
いや、ちょこちょこです。
ちょこちょこなんですね。
リアタイはあまりしてないですけど。
ああ。
まあ、再配信で見たり。
はいはいはい、見てくれてはいるんですね。
はい、
まあまあ、その、僕もそのあれなんですよね、そのそこまであゆみさん、もともと
そこですもんね、
もともとあゆみさんをどこで知ったかっていう話でなんですけど、まずはあの初めに温泉さんで、まあ、ネトラジっていう音声作品の番組があって、はい、
知ってますよ、
アンズ、アンズ花さん目当てで聞き始めたんですよ。
あ、
そこを、ね、アンズ花さんとかのこさんっていう2人がやってて、
はい、
でそこの作家さんがあゆみさんって方だっていうのをそこで知って、はいはいはい、
そこからもっと前からだと思ってました自分。
いや、そこら辺なんですよ。そこであゆみさんって方がいるんだっていうのはちょっと頭の片隅にあって、そしたら、はい、あずはなさんとあゆみさんでラジオやってるが始まって、美少女ゲーム
ミュージック
オンエア、そうです、そうです、
モアラジ、
モアラジっていう、あんずはなさんが2代目のそのアシスタントみたいな、ね、
はい、
になって、そっからまあ、アンズハナさん経由でやっぱ そこも聞き始めるわけじゃないですか、
はい、
あゆみさんだっていうので、
はい、
でそこで大体あゆみさんを知っていく中で、はい、織姫夜空の美少女ゲームタイムパラドックスっていう特番がなんかやってて、織姫夜空であゆみっていう、あ、この二つ名があったんだっていうところから、
はい、
自分の昔の記憶をたどってみると、あ、美少女ゲームの番組で織姫夜空って人がいた、確かにそういえば女性のなんかパーソナリティでなんかエロゲを紹介してる人がいたなっていうのが頭のうっすら、あの記憶のなんか奥底から思い出したんですよ。それはなんだろうな、あのポアロのあと何分あるのっていう番組があってそれは鷲崎武さんと伊福部隆さんっていう番組、
あのまだ自分が知らないアニラジオ知らない時代の、
あの2人がやってる番組があって、はい、それがなんか、月曜日かな、なんか夜にやってて、そこと同じスタジオでやってる番組があると、
は
い、別の時間帯にっていう、別の日にっていうので、でそれがあの電脳妄想開発室だったんですよ。
あ、
で同じその番組局でやってた番組だったんですよね、ポアロのあと何分あるのっていう、はい、まあ、ポアロのあと何分あるのは後に伊福部と天使向井さんの、スターダストボーイズっていう番組に、名前変わるんですよ。
そうなんですね。あれ、
あの番組はその後番組なんですよ。
あ、そうなん、
ポアロさんの後番組で、
それは知らなかった。
でそういうか系列で、電脳妄想開発室ってあったなーって思い出したの と、その後、まあ、街遊びであゆみさんがライブをやったりとかするのもあって、
あ、
であゆみさんそこであゆみさん知るわけです、知るわけというか、まあまあまあ歌ってるあゆみさんとかを見て、
はい、
で、
はい、
そういうのがありつつで、まあちょこちょこだからそのあんずはなさん、あゆみさんの番組ね、モアラジとか、はい、ネトラジにその頃メールをちょこちょこ送り出してた時期だったんで、
はい、
あゆみさんにも挨拶しとこうかなみたいな感じで、その CD のサイン会に並んだっていうところがあって、そっから沼にはまってましたね、あゆみさんの。そっからそこであゆみさんにちょっと名前を言ったら、あ、いつもメールありがとうございますみたいな風に言われて、
まあ、メール職人ですからね。
あとだからなんかそのモアラジもネトラジもあゆみさんがメールを振り分けてるから、作家やってるからっていうのもあって、
ね、作家兼
パーソナリティなんで、だからもうメールを読まれてるのも分かってるんです送ってきてるっていうの、だからバレてるっていうので、そっからあゆみさんの番組他になんかあるのかなって思ったらね、電話があったしっていうので、でそっから毎週電話に送るようになったな、メールを。そっからですね、そういうのがあって美少女ゲーム関連にもまあまあもうちょっとどっぷり足踏み込むようになってみたいな。でもあゆみさん関連からもう枝葉のように広がって、いろんなあの声優さん、あゆみさん経由でいろんな声優さんを知ってみたいな。
あ、どっちかというとじゃあ温泉コンテンツ側だったんですね。
温泉コンテンツでした、はい、そうなんですよ。
だからもう自分は完璧ゲーム側です。
ああ、エロゲー、
それこそあのそうよ、藤崎うささんとやってた、
はいはいはい、
やつだったり、
ああ、はいはい、ありましたね、なんだっけ、
そう、
なんかありました、ね、
ラジオバック、
あ、ラジオバック、はいはいはい、はい、あれもありました、あゆみさんとやってましたもんね、はい、ああいうのとかね。
どっちかっていうとそっち側ですね、オートメイドメイドがラジオバックとか、はいはいはい、
でもまあまあ温泉 まあ、意外と温泉で知ったってところはまあ共通項なんですね。
そうですね、温泉スタートでありますもんね。
うんうんうんうん、で、そうですね、それで、だから温泉で知ったりして、で、電毛で、あゆみさんの、だサイン会の時の、感想メールとか送ったのが 初投稿だったんですよね、電毛に。で、その時に、メールを読んでくれてたのが、あゆみさんと、もう一人、風花真汐さんだったんです。風花真汐さんがゲストの時に、メール読んでくれててっていうので、で今やエーペックスやってる、やったことある声優さんですもんねっていう。だからそういうのとか、意外とそういう、なんか根底にあるの、あゆみさんからいろいろ繋がってみたいなところはありますね。八つ橋シナモンさんとかもね、
も
あの今新曲とか出してなんか今度 CD 出すみたいなんで皆さんよろしくお願いしますみたいな。何の話だ
誰が出てくるのこの話
いやもうこれ本当になんかすごくなんかまあ温泉さんの話を割とこの二人の共通項ということでねなんか盛り上がるんじゃないかなとは思ってるんですけど、
バトっても読まれてたん聞きましたもん。
あ、バトってありがとうございますあれ本当にあれ僕を知ってる人だったらにやりとするような話だと思うんですよ。だってもう鍋焼きラーメンの話してますからお前出身地
あ、大丈夫です。
出身地をさらっと入れてきてましたから
ねさらっと聞いたら自分も読まれちゃってね。
うん、読まれてましたね。いやー本当に同じ番組で読まれてて光栄ですね。でも笹森で読まれなかったな、ちょっとあれでしたけど。
いやもうこっちはもう逆にあれですよ、笹森の住民登録の方待ってますよ
おどうやって住民登録ですかね、あれ。
別ラジ支部
別ラジオで、
それこそ使用でラジオ撮ってますっていう。
ああそれいいっすね。じゃあラジオ局を開局してみたいな話でしょね、笹森ランドに、コミュニティ FM でも開通させますかあ、面白いですね。それはそのアイディア面白いですね。ちょっといただきですね。まあ本当にだからその温泉さんでね、まあいろいろ読まれてはいたりはするんですけども、なんか最近ちょっとだからコロナで寝込んでたからラジオもろくに聞けてなくてゲームはねよくやってたけども、パソコン開いてのあれもちょっと億劫だったりもしたりして、なんか部屋の中だとテレビとか見ちゃうんですよね、やっぱね。
あ、
だからその、ね、出先で聞いてるんですよ基本的に。ラジオ、
自分もそうですよ。
そうですよね、
作業中ですよ。
そうそういう作業用 BGM とか何かしら、だから飯食う時にラジオ聞いたりとかそういう感じのなんか何かしらの流れがないとなんかできないなって思ってて、だからその家の中だとなかなか逆に聞けないっていうね、
はい、
というので、だからこのしばらく聞けてなくて、焼き鳥が2回分溜まってて再配信だから聞かなくてもいいっちゃいいんだけどやっぱ聞いてあげるのもねあれだしなっていう、ね、なんかいろいろね聞いてはいるんですけどね、うん、なんかそうですね、まあ温泉の話とかもありつつ、なんか温泉で最近なんか読まれた番組とかあります？
温泉ではなんかバトダイが一番、
バトってダイナソーで、
ちょっと今年から自分に読まれたやつ一個ずつやってるんですよ。
ほうほうほう。ああ、なんかメモってるんですか？
メモってるんですよ。はいはいはい、何月何日の何の何回に何読まれたかっていう。
ああ、そういうのモチベーションにつながると思いますよ、でも。
一応、5月からは毎月1通は読まれてるのかな。
ああ、いい
ですね。量も量なんで。まあ、基本、
はいはいはい、
森屋さん中心に。
ああ、森屋さんのね。いいですね。なんか僕はもう電毛中心なんでね。
そうですもん。
電毛に普通オタをとりあえずは投下しようぐらいの感じで。
ああ
、そのだからまあ週1読まれてたらいいぐらいですね僕は
いや週1すごいですよ。でも
週1まあまあまあ読まれてる中でチラチラと温泉さんでね、たまにまあまあミラクルが起こるわけですよ。バトってダイナソーがあって、トモリルキャンドル聞きました？
いやまだ聞けてない。
あっちでも高知県の話してるんですよ。あ、福本さんだし作家が。
ああ。
お、2枚抜きしてますね。
あれ マルチ
マルチじゃないんですよ。いやだから僕がともりるとを初めて見たきっかけは町遊びですみたいな話なんで全然違います。あの料理の話とか全然してない。
いや自分も、
うん、なんかそういう話とか、があったりね、そういう、まあ、たまにミラクルが起こるって話ですけど。
ほぼミラクルですね。
なんかねもう本当に初投稿で読まれなかったな、ちょっと笹森でちょっともう、
いやいやもう埋まってますよ。
笹森
面白いの埋まってますよ。
埋まってますか、行かれてるんですよねみんなね。
そう笹森リスナーはね、こんな話して本当に誰が食いつくか分からんけど、
うん、
笹森リスナーはね上手い人多いし、
うん、
ね、いや結構キョンちゃんファンの中にもメール職にいるんでね。
はいはいはい、なるほどね。
いや森谷さんの出る番組毎回この人呼ばれてるやんがいますもん。
あと笹星ってやるんですか。
あれね
特番みたいな、
ヒヤッとしましたよ、一瞬。えキョンちゃん何かあったっていう、
星谷さんとの特番っていうね。
あのまあ温泉のいつもの四五八的な流れの、
うん、なんか特番がねあるみたいな、温泉さんもね。
かもしかしたら、
うん、
次の笹森、そのだから今週笹森取った分で何かあったのかなっていう。
はあ、なんかねあるんですよかね、ちょっと気になりますね。
あのまあ個人的にはあの構成作家に、うん、キョンキョンさんが入ってもらうと、うん、とても面白くなるんじゃないかなとは。
はは、なるほどなるほど、裏でねなんか意図引いてるという話なんですかね。まあ星谷さんとね森谷さんの関係性もねいろいろあるんでね。
関係性もはい。そうなるとあれですね、奄美の話になるんですけどね、自分になったら。
ああ
日曜日オフレコになるんですけどね。
日曜日はオフレコ、あれ、はい、見たんですか。見に行った、
あの生で見に行けました。
大阪でしたっけ。
大阪です。
ああ
、まあ大阪だから行けたんですけど。
はいはいはいはいはい。えどういう感じ、えモニター越しで見たんですか。
いや本当にね、イオンとか、もうこの例えが田舎なんですけど、イオンとかにある、
はいはいはい、
なんか小さなそのブースみたいなのあるじゃないです
か。あ、イベントスペースというか。
はい、
はいはいはい。
イベントスペース、ほんまに店舗なんですけどね、なんか本屋が入ってる、そういう感じの店舗で、
あー、なるほど。
本当に小さい箱に、ただパーテーションみたいなの作って、
うん、
でやって、だから、よく見る英語教室とか、あれぐらいの距離感ですよ。
そんなところでやるんですか。
いや、でも大きさ的にはほんまにそんな感じですよ。
うんうん、人の多さはどんなもんでした。
客が25席ぐらいしかなかったのかな。
あ、えそれって、え抽選で。
抽選です。
あ、引き当てたってことですか。あ、当選したっていう、
まあ、闇
闇ルート、
お譲りいただいたというか。
はあ、いいお仲間がいるんですね。うん、
ねえ、まあ、本当に行く気なかったですよ、落ちたら。
ああ、はいはいはい。
ただ、そのフォロワーさんの方から声かけてもらえたんで、
はいはいはいはい。
せっかく声かけてもらえたんだなと思って。
ああ、いいですね。生で、どうでした、
ね、いや、まあ、真ん中ぐらいの距離なんですよ、自分。
ああ、はいはい、
最前でもなくて。
はいはいはいはい。
なんで、ただこれ最前だったら、ちょっとやばいなとは。個人的にはいい距離感でした。
で、ダイアローグですらそんな距離から見たことないんですか。
ないですよ。
ひょっとして。ですよね。ねえ。わー、すごい。
ライブなんて後ろの席の方が早いんですから、自分。
いや、僕も最前とか引き当ててみたいっすね。そういうのは。ライブの、最前、ギリ最前というか、若い一桁の番号を引いたことあるんですよ。それが、ユニゾンスクエアガーデンのライブを、一桁で見れたことあるんですけど、やっぱ、最前とかなると、女の子ばっかなんですよ。女の人ばっかで、
ユニゾンはね、
そこに入り込めねえって思って、手すりの方とかつかめねえって思ったから、ちょっと後ろの方で見てたら、もうこのライブが激しくてもみくちゃにされたわ。
今はね、やっぱコロナであんまそういうのないですけど、
ないですよね。いやー、ほんとライブハウスでやってたんでね、うん、高知の席も、いいですね、席指定もないとこだったんで、いやー、本当にすごかったなっていう、いや、面白い体験ではありましたよね。
それこそウェザーラジオの方で話してくれましたが、
はいはい、
無事にラジオの方チケットをさばきました。
あ、そうだ、そのライブチケット問題がありました。
言わないと。
そうでしたね。
無事にそのフォロワーさんの方から
声
かけ、
はいはいはい、
フォロワーさん通して声かけてもらって、
あ、行きたい人が見つかったんですね。
はい。
ああ、
無事に
おめでとうございます、
ね、ありがとうございます
本当に
あのある意味本当にご迷惑をおかけしました
いやいや全然ねえなんか本当力になれなくてい
やいやいや
誰も希望者がいなかったんで
希望者いたら全然、うん、あのチケ代ぐらい全然自分負担でいいからねと思いながら
まあ僕もね行けたらねよかったんですけどね翌週がね翌週
2週連続ね
2週連続大阪ってだね
自分もね、うん、次の週大阪今のところ仕事微妙なんですよ
ああなるほどなるほど次の週はいけるか分かんない
と半分かかるかなどうかな
まあねここ3連休だからね17、18、19ってあの稲妻ロックフェスなんですよねちょうど
稲妻ロックフェスなんですね
稲妻ロックフェスなんですよ稲妻ロックフェスなんかすごいっすよメンツ意外とね見たんですけど、ね、
聞いてると自分もあのバンドの方はあんまり分からないですけど、
うん、
まあまあそれでも知ってる人いたり
うんいやびっくりしたクラリスが出んのって
そうですよね
クラリス出ますからね
あれ
もう素顔さらすあのクラリスで最近素顔さらしだした
さらすまあでも滋賀県に来るのか、
ね、すごいっすよだから本当に面白い だからあの無料の方でも割と、はい、
有名な方が
豆柴の大群いてさびっくりした、ね、
あれ
あすげえって19日だっけなうん何かよかったら見に行ったら無料エリアで見れるんで豆柴の大群を見るのも面白いんじゃないですかね何か18日だっけ なんか電音部とかいう名前のやつで声優さんのやつなのかな
今年そのゲーム関連アニメ関連多いですよね
うんなんかあれもなんか声優さんのやつでなんかラブライブの小宮有沙さんがね、
はい、
もうあのそのメンバーの中に行ってみたいなこれちょっと荒れるぞと思ってますけどね無料で見れるのそれがってね思ってますけどねだからまあ残念ながら僕はちょっとそこには行けずですけどね曲も知らないし
確かに
ね知らないので行ってもねまあまあまあ知って行ってもねまあフェスってのはね知らないと言って好きになるのもねありですよね
あのこっちの界隈はどんどんハマってる人多いんで
ああ
ダイアローグの対バンで好きになって別の界隈に行くっていう、
はい、はいはいはいはいはいダイアローグさんね対バンとかも強いですもんね
強いですもんね、
うん、あ ルーチェさんともやってましたもんね
だったりサンドリオンだったり
ああはいはいはいはいはいそれなりにね強いですよねなんかまあまあまあそのもありつつですけども、まあ、はい、まあいろいろね、僕もね、その稲妻ロックフェスでそういえば、なんかフェスでなんかこう、出会いってあんまないって思ってたんですけど、
はい、
フェスでガチャリックスピン知ったんですよ。そういえば。稲妻ロックフェスの無料エリアで、なんかベースの音がすげえのいい、すげえいいベース音が聞こえるなって思って覗きに行ったらガチャリックスピンだったみたいな経緯があったんでね。なんかちょうど、なんか、まあまあ、チケットも持ってなかったんで、チケット持たずに行って、音漏れ聞こうかなぐらいの感じで思って。
あれ、また。
音漏れ聞こうかなぐらいの感じで見に行ったら、青イエルがメインステージでやってて、青イエルはやってんな、なんか、バンドサウンドの青イエルいいんだよな、みたいな感じのね、思いながら。ベースがクロス勝彦さんがね、やってたりしてて、やってるって思って、その時当時やっぱユニゾンスクエアガーデンとか好きだったからね、ベースにとりあえずなんかちょっと興味があって。
はい、
で、その時にクロスさんとかいるのかなって思って見たら、なんか DJ の人と青イエールっていう二人だけだったみたいなんで、
あれ？
なんだ普通、バンドじゃないんだみたいな感じのことを思ってちょっとがっかりして、で、それでちょっともう、無料エリア歩いてたら、いいベース音が聞こえてきたっていう。で、ガチャリックスピンだったっていう出会いだったんですよね。なんか、うん、その本当にいろいろ運命的な出会いだったと思います。あれは、ハマらなかったら、ガチャリックスピンにはハマってなかったと思うんですよね、っていう。なんか、まあまあ、いろいろ、ね、フェスっていうのはね、いろんな、なんか、そこでじゃないと出会わなかったっていうね、あの日、あの時、あの場所で、もう、小田和正のように。なんか、まあ、ミラクルが起こるかもしれないんでね、なんかよかったら皆さんフェスとかもね、行ってみたらとは。兄様とかね、でも、ああ、これはルイタンさんに聞いた方がよかったのいいのかな。
そうだね。
ルイタンさんが実際3日通して行ってるんですよね。ちょっとライブレポート今度聞いてみてもいいかなと。
そうね、ダイアローグをどう思ったのか、
うん。ちょっと怖いっすよね、ちょっと。恐る恐るというか。
ファンがね、
いろいろね、なんかこう。なんか、物議かもしてんすよね。なんかね、本当になんか兄様の、いろいろ、なんか、オタクって文句ばっか言うなーなんて思いながらタイムライン見てましたけど、僕は。 なんかもう
両論だなって思って、
本当になんかスタイリップスも復活したと思ったら、いやもうあれはもう別物だって、原理主義者が怒ってるって、もうめんどくてえなって思ってます。別に見れたらいいじゃんっていう、普通ね聴けるような曲じゃないんだから、めったにね放課後ティータイムのようにねありがたく聴いたらいいんだよって思ってますけどね、僕はね。なんかマツケンサンバとかもね、
まあありますね、
あれはアニソンなのかっていう、そのなんすかそのその M1 のマジカルラブリーじゃないですけどね、あれは漫才だ漫才じゃない論争みたいな、アニソンアニソンじゃない論争がねあるわけでね、
まあ運営の意図が見えないのもあるでしょうね。
なんかそこで苦情とかな、いろいろ文句を垂れてる人もいましたけどもね、なんかもうまあいいかなって、別に参加もしてないから何も言うことないですけど、僕は
そう何も言えないです、参加してないから、賛成意見も言えないし、反対意見も言えないです、
反対意見も言わないですね。まあなんかね、なんか円盤化されたらちょっと見ようかなぐらいの興味はありますけどね。だからマツケンサンバがだってその日2回公演が行われたってことですからね、なんか話に聞くと。
あ、なんか別のところでもやってたらしいです、
24時間テレビでその後やったって。
あ、そうか、そうか、24時間テレビか、見てないから、
24時間テレビをそう
見てねえだよ、
これ24時間テレビ見ましたかでアンケート取った方が良かったですか。
あのね、それやると本当に話膨らまないです。
うん、僕も見てないんですよ実は。
あの、うん、今ね、あのちょっとあのテレビの故障で地デジだけが映らないっていう。
あ、そういうこと
そう、あれなんかね、その地デジを見るためのそのコンセント、地デジやつが、
うん、
あのちょうど本当にピンタイプで針があるんですよ。
はいはいはいはい、はい、
その針が完璧に折れて、終わったんで、あの刺したら BS と CS は見れます。
え、地上波だけ。
ちょうどなんか地上波のコンセントみたいな感じだらしいんで、あの BS に切り替えたら映ったのに自然に映らないんですよ。
あれ、
あれ、
あ、まあまあ、
まあいいか、まあ、置いとこう、ま
あ、アニメ見る分には BS でいいもんな。なるほど ね、 まあうちは BS 映らないですよね。逆に BS のアンテナがないんで。契約もしてないんで、BS も CS も映らないんですけどねっていう。まあまあまあ、なんですかね、まあそういう、まあいろいろ話、何の話しましょう、あと。
あと、まだまだいけるんですか。
あとガールズバーの話しときます。
あ、しときます。
ちょっと気になって
る。どっから話せばいいですか。
どっから話せば、近くにあるんですかそれは。
いや、あ
お店は
分かると思いますけど、
はいはいはい、
お店瀬田なんですよ。
瀬田の方、ああはいはいはいはい、
で自分ことなんで、
はいはい、
なんで瀬田そこそこ遠いんですよ、うん、1時間ぐらい。
ああ1時間ぐらい、はいはいはいはい、瀬田にあるんですね、
はい、
うん、
はい、でまああの経由で言うと、
うん、
その、
うんうん、
男の友達から、
はいはいはい、
いかないかと、
ああ
連絡をもらい、最初だから知らなかったですよね、その知り合いがいるっていうのは。
ああなるほどなるほど。
でなんか向こうが何々働いてるねみたいな感じで言ってきて、
はあ、
金払って友達と酒飲む、その金払ってバーそのね、
ね、
友達に接客してもらって金飲むの、うんと思って。
ああまあまあまあまあ、
でその、うん、後々聞くと、うん、そのなんか誕生日のイベントかなんかで、
は
あ
は
あ、アニメのコスプレをすると、とある日に、
ほうほうほうほうほう、
その日に自分が行けないからお前いてチェキ取ってきてくれよっていう頼まれ事っていう。
いやそれはちょっと
なんだよお前それ
はあっていうね。いやもう推しでもないのにねっていう。
知り合いだろって、しかも、
うん、
友達じゃん。
なんか写真ぐらい撮ってきてもらえよ、その時の衣装のっていうね。
そうだよ。でなんだったらお前絶対そのね、うん、関係あるんだからもうコスプレでやってもらえよって。
ああなるほどね。
もうコスプレでやってもらえよって、メラ
コスプレでもう、いやよろしくやっとけと。
よろしくやっとけと。
ああね、
まあでもまあもうそういうやり取りをやって疲れ、
はいはいはい、
まあ、これで縁切れるんだったらいいやと思い、
まあ縁切るんですか、
縁切ろうかと。
なるほどなるほどなるほど。まあまあまあ悪友って言いますからね。
いやだって あのちなみにチェキ、うん、まあ、取ってきたんでしょ、結局取って、
はいはいはい、あ、取ってきたんですね、
う
ん、
本人に会うの嫌だったんで、うん、別の子が会う約束してたんで、その子に渡してもうちょっと渡しといてって言ったら、
うん、
あのなんか結構渡すとき態度悪かった、あのもらうとき態度悪かったらしく、
あ、
さらに未だ、まあ連絡が来たんですよ、
はいはいはいはい、
もらったしお金渡何々に渡したしとは、
うんうん、
未だありがとうの文字が見えないんですよね、 LINE から。
あ
おかしいな
こっち金かけてんだぞ
こっち金かけてんだよ、
あーねえ、もうや当たり前だと思ってんのかな、当たり前じゃねえからなって話ですよね。
そうなんですよ、
当たり前じゃねえからな加藤浩次張りのね声方をしましたちょっと怒っときました、うん、
ね、もうちょっと疲れるなとは、
うん、なるほど、いやそういうことが、いや、やだな、そういうのもちょっとね、うん、態度も良くないね、それは
態度も良くないし、うん、まあ、やってることが本人自覚してないしっていう、
うん、
君らそれはちょっとあのね不倫だよ、
うん、そうね、
不倫だよ、
そうそう、ちなみに働いてる子はそのゲンジナとかなの、やっぱ、
いや本名でした、
え、本名で
普通の名前でしたよ
あ、そうするんだ、へ、まあお店によって違うんだろうけど、
はい、
うーん、なるほどね、
まあその子もその子で最近はもうお店の LINE しかしてきません、客じゃん
営業
め営業 LINE 営業じゃんもう友達のせいすげえてんじゃん、ね、こいつ、
うーん、あー、そういう人いるよね
もうね、ちょっと人間関係考えようかなって、ここ二人は、
なるほどそれは考えた方がいいかもしれない、
考えた方がいい、
いや
ということで、まあまあね、まあよくそのそいつも知ってんですよ、俺が告って振られてんの、
あーはいはいはいはいはい
告って振られてんの知ってんのに俺誘うかってバカじゃねえかよ、
うん、そうやね、まあ、確かにね、
そうなんですよね、
あね、なんだろうな
もういいよ
もうこの話は終わり終わり
終わり終わり
終わり終わり
終わったから終わり終わり
終わり終わり、じゃあ気を取り直して、はい、別らしい大喜利
もう俺今回不安ですよ、
いやいやいや面白いです、全然はい、今回の大喜利なんですけども、
はい、
スピード結婚からのスピード離婚、その理由とはということで、募集しました。 あれかな、お店で不倫してるのがバレたみたいなことなのかな、
リアルタイムかな
そういう
まだバレてないけど、
そういうことなのかな、とりあえずいろんな人からいただいてるんで読んでいきたいと思います。
はい、
まずはエンリンさんからいただきました。
はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。マラと結婚したと思っていたが、よく見たらカナだった。双子
は分からないよ、
双子で結婚したのがすり替えておいたのさっていう
双子トリック、
双子トリック、まさかのね、あ、
分かります、アキートさん、そのまず双子って出会ってます、その
双子と出会ったことですか、
はい、
ああ、でもなんか
ちゃんと分かります、区別、
中学の先輩にいたかな、でも髪型がちょっと違ってたりとか部活が違ってたりしてたから、なんとなくは分かってました。
自分部活の先輩にも双子いて、自分の後輩にも双子入ってきて、なんだったら同級、そのまあ部活は別だったんですけど、同級生も双子いて、
はいはいはいはい、
あの未だどっちがどっちか分かりませんよね
分かんない双子っていますよね
だから、まあ、多分これ自分側だったら、離婚してます、
ああいやでも
分からない、
うん、でも見分けれる人いるんですよね、フラッシュマナカナってすごいですよねやってる人いて、なんかガチファンのねフラッシュマナカナの人がいて、あれすごいなって思いますけどね、まあまあ、はい、続きましてですね、エンリンさんからいただきました。
はい、
新居にペットのジャスミンがついてきて揉めたジャスミンね、
どう触れたらいいんだろう、これは
ジャスミン
ちゃんだね、
まあ、ちなみにライコリーもジャスミンさんの本名は多分知りません、
あ、知らないで大丈夫です知らなくて大丈夫です、
過去回聞いたら分かるかな、
いやもう基本的にはぼかしてジャスミンで統一してるはずなんで 大丈夫なんですけどね。ヒントというのか、まあその、
ジャス。言わなくていいです。
言わなくていいですね。
言わなくていいです。大丈夫ですよ、神様
で。じゃあ、なんか、ヒントになるもん、なんか、こう、貼っとくかな。アマゾンの。わかんないですけどね、アフィリエイトあたりでね。はい。はい、続きましてですね、はい、ワイドックさんからいただきました。
はい、
はい、1ヶ月のお試し期間が終了した。
あ、シンプル。
あー、1ヶ月だけよと。スピード結構
何かがダメだったんだろうな。続かなかったってことは。
お試しからのね、継続ができなかったってことですからね。うん、
あれかな、まあ、忘れてたかな、継続 お金払うの。
あー、更新料をね。
更新料忘れてたかな。
更新料が必要なのかな。はい、続きましてですね、新馬お兄さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
統一教会進めてきた。もう本当これはもう
売れずれ、
おお、もう、いやでもまあ宗教上の不一致みたいな話ですかこれ。うちは学会員なんだみたいな話ですか。もっと触れづらいですね。いやいやいや、もうこういう危ない球を投げるのやめてくださいお兄さん。
うちんちも宗教会議来てますからね。
あ、そう、ああ、まあ、なるほどね。
ただ、自分がそういうのを全く信じてないんで、
はいはいはいはい。
祈っただけで病気治るかって思ってるんで、
はいはいはい。ね、それはあると思いますね。まあ、はい、続きましてですね、エボルーブさんからいただきました。
お、はい、ありがとうございます。
記録を更新したいから。まあ、これもね。
ギネス。
お試し期間みたいなもんなんすかね、スピード結婚からのスピード離婚っていう記録更新。
今何日なんだそれが。
ね、スピードで結婚して離婚するって、なんかそんなもん1日でなんかもう書類の手続きでパッパで終わりそうな話だ気がするんですけどね。
結婚離婚じゃないですけど、同級生にはその日の朝付き合って、うん、その日の夕方別れたカップルいましたよ。
何がダメだったんですかそれは。
いや多分なんか友達が告白して、うんうんうんうん、で、まあ、相手はうんって言ったんですけど、多分一日よく考えたんでしょうね、
はいはいはい、
やっぱり無理だったと。
あー、やっぱりもうノリで OK はしたけども、
ノリで OK だけどよく考えたら違うなと。
なるほど、そういうことなんですね。こちらメールでもいただいてます、浜浜さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
結婚から離婚までのリアルタイムアタックに挑戦していた。
同じかぶってる
RTA でね。結婚離婚 RTA ですね。
離婚じゃあその次再婚も RTA してもらって、
再婚までの RTA なんかね、こう何人連続でみたいな。
あ、でもできない、女性ができないでしたっけあれって。
あ、そうなんですかね、う
ん、なんか結婚したらその間結婚できないみたいなありませんでした。
あ、なんか猶予期間かなんかあるんですかね、ずっと独り身でいなきゃいけない期間があるんですかね。
違うのかな、
なんかちょっと、あ、僕もなんかそういう経験がないんで、さっぱりなんですけど。
経験がないんでね。
知ってる方いたら、ちょっと、なんかハッシュタグでよろしくお願いしますってね、ハッシュタグに書いといてくださいっていう感じですかね。はい、続きましてですね、浜浜さんからいただきました。
はい。
できちゃったので結婚したんだけど、よーく見たら妊娠検査薬じゃなくて、抗原検査キットだった。
よせ。
あー、そっちじゃなかったんですね。まあ、赤い線がね、こう、ピューってね、出るっていうのはね、似たようなもんかなとは思うんですけどね。なんか、その、検査キットの、検査の仕方よ。どこで検査したんだよ。
本当だ、あれ
測り方絶対違うでしょ。
ですもんね、多分、その、ね、物が違いますもんね。
物が違うから。その、上の口と下の口だと思うんでね、多分。検査薬の、その調べるやつが、
抗原の方は頬とかの粘膜でしたっけあれって。
ああ、そうだ、鼻の奥とかそんなもんです、
ね、鼻の奥とかです
もんね、唾液とかそういうそこら辺なんで、喉の方の検査だと思うんだけどね。まあまあ、
よくそれで出たわってい
う。ね、できちゃったのかなっていう。うん、あ、続きましてですね、
はい、
浜浜さんからいただきました、
はい、
これスパイファミリーのアーニャ風にって。アーニャ受験失敗。おい、スパイファミリーそんな見てないです。受験失敗。
そうかそういうことか。
あ、ライコイさんできますこれ。
なんか多分スパイファミリーが、
うんうんうん、
その学園入、その まあだから主人公のうん、人がスパイでその、
はいはいはいはい、
狙いの人で、
うん、
とりあえずそのアーニャに学園に入ってもらわないといけない、
まあ、潜入調査ですもんね、うん、
はい、だから、まあ、受験失敗したら
話終わると、
その受験するためにあのお母さんが必要だったんで結婚してるんですよ。
ああ、はいはい、偽装結婚ですもんね。
偽装結婚ですもんね。
あ、
だからまあ受験失敗だったらあの物語が終わるという。
あ、スパイファミリーがもうファミリーになくなるという。だそこが離婚理由だと。あ、スパイファミリーの話してたのこれ。
これ違かった。俺恥ずかしいぞ、ここまで説明して。あ、
でもこの解釈はすごくなしっくりきました。なるほどなるほど、確かに確かに。
違ったら恥ずかしいぞ。
そういうことですね。なるほどなるほど。はい。いや、その解釈いいと思う、本当に。あの、僕がもう分かんなかったんで、あの、見ていただけててありがとうございます。はい。続きまして、すだちさんからいただきました。
はい。
13話で終わってしまった。アニメみたいな。スピード結婚から、いや、13話
?1話で結婚して13話で離婚。
離婚したの。続かなかったってことかな。打ち切り？
打ち切り。
あー、なるほどね。ということで、続きましてですね、すだちさんからいただきました。
はい。は
い、裏垢で共演声優の悪口を書いてたのが見つかってしまった。
一番触れづらいよ。
これ、触れていいやつですか？ちょっと肩ぶん回していいやつですか？これ。
これ
ちょっとでも悪口書いた人もね、多分因果応報だと思うんですよね。
でなんかまあ昨日の放送って生配信かなんかの放送で、
はいはいはい、
まあまあ当事者の一人というか
被害を受けた方ですよね、うん、
が触れてはちょっと生配信見てないんであれですけど、うん、なんか触れてて、
うん、
まあまあもう個人間では解決してるような感じらしいんで、うん、
ねえ、すごい。しかもなんか視聴者がその回だけどっと多かったらしくて、まあその人たちをなんかこう、
まあそりゃ気になりますもんね、
う
ん、
その人たちのことをキャッチしようとなんか歌を歌ってね、なんかこう盛り上げてたらしいですよ。あ、すごいなっていう、そう、まあすごい人だと思いますけどね。誰のことかはまああれですけども、
触れづらいな。
でもだからまあ因果応報ですよ。いい行いをした人にはいい行いですよ。悪い行いをした人には悪い行い。そうそうそう、裏田主さんが見てるんです。あれ
あれあれ、つながった。
あれ、うん、因果応報ポンポコポンだと思いますからね。もう誰かわかるぞって。
いや、まず自分昨日生放送行っちゃってるんで誰かわかりません。
まあそうですね、続きましてですね、はい、須田さんからこちらがラストかな。うん、秋に付き合い春に結婚、夏場の体臭ひどかった。あー、
な、
春に結婚したけど夏は耐えられなかったと。あ、まあまあ体臭まではね、分かんないもんですからね。意外と脇汗がすごいとかね。あるかもしれない。
本当に思った以上だったんでしょうね。
あー、でしょうね。うーん、いやー、とんでもない。なるほど、そういうねことですか。あー、以上でございますね。
はい、
以上なんですけどね、次回の大喜利の方もちょっと、はい、じゃあちょっとテーマ発表したいと思うんですけど、ちょっと急にね、来週ね、はい、DAIGO さんと収録しようということになってまして、
はい、
で、DAIGO さんからちょっとお題を、ちょっと大喜利のテーマをちょっといただいたんでね、ちょっと行こうと思うんですけどね、
はい、
僕は DAIGO、通りすがりの何っていう、ちょっと難しいのかな、わかんないですけどね、ちょっと、本人に例題を後でちょっと。
大喜利苦手なんだよ。聞いてたら分かるでしょ。
ああ、じゃあまあちょっと大喜利の例題、
振らないで。
いや、まあ僕はね、大悟さんにちょっと例題をお願いしたいなと、後でね、ちょっと個人的なやり取りをしようかなと思ってます。はい、まあ大悟さん自己紹介ですよね。僕は大悟、
まあね、
通りすがりの何。
そうですもんね。
通りすがりの野次馬とかそういう感じですかね、でも。通りすがりの足長おじさんさみたいなのとかですかね。なんかボケにつながりにくいな、なんか。
自分通りすがりと仮面ライダーが出てきましたもん。
あ、
一発目
仮面ライダーもいいですね。通りすがりの、平成最後の仮面ライダーみたいな。え、大悟さんがそうだったのみたいなとかね。まあまあまあ、何かしらをね、まあ大悟さんがねジャッジすると思うんで、なんか、うん、そういうのね 募集したいと思います。はい、
はい、
っていうのをね、募集したいと思うんでね。そしてですね、次回あたりちょっとね、はい、どうしようかなと思ってるんですけどね、はい、2つぐらい用意してて、どっちしようかな、こいつアイドル舐めてんな、どんなアイドルっていうのと、
はい、
ドクターパコのエロ風水はどんなアドバイスをしてくれるってまあ3週目はちょっと手嫁さんあたりをちょっと呼ぼうと思ってるんで、あ、まあ下ネタあたりのドクターパコで行こうかなドクターパコのエロ風水で、
その男性に下ネタ振らず女性に下ネタ振るって
まあね、今男性女性だって関係ないからもうね、もうあ、大悟さんから今来ました、1個、
はい、
僕は大悟、通りすがりのファットボーイだよ、まあ、太ってるってことじゃないか太ってるの英語のね、表記言い方ですけどね、ファットボーイっていうね、なるほどなるほどと、そういう風なねのをねいただいたんでね、まあ皆さんからなんか、まあ次回はそれを募集してっていう感じなんでね、まあ次回まではどうなるか分かんないんでね、まあ皆さんちょっとそこら辺はなんかこう考えちょっと頭の片隅に置いとくぐらいでっていう感じですかね、よろしくお願いしますって感じです。
はい、
はい、あともう一つ、それいいねのコーナーになんか一個来てますね、ハマハマさんからです。
はい、
ちょっと読ませていただきますね、
はい、
家まで座薬を入れに来てくれるサービス、デリバリー座薬ナースっての思いついたんだけど、
それいいね
デリバリー座薬ナースお尻広げて待ってる
介護、ただの介護だよ
自分でやれよっていう話ですよねこれぐらいね、
まあでもね、可愛い人だったら金取れるんじゃないです、
まあ確かに確かにちょっとそういうのもね、面白いなと思ってますけどね、どうなんですかね、そういうビジネスちょっと募集してますね、うん、我こそはみたいな人
入れるかは
入れるが、まあ介護の人って大体そうじゃないかって思うけどねはい、続き、あとですね、あのこの番組はね、はい、過去の大喜利からもメール送っていいという暗黙のルールがあるんで、はい、一個来てるんですけど、パロディ AV の方来てますね、こちらハマハマさんからいただきました、
はい、
異世界迷宮でハーレムをのパロディ AV、
はい、
2世帯メイキュンでハーレムを2世帯のメインキュンしてるっていうメイコにキュンでハーレム、ああ
メイコにキュンでハーレム、
まあ AV として大丈夫なのかっていうのはちょっとありますけどね、まあね、年の話あれが、まあちょっとね、いろいろあるまあそこら辺はまあ今後ね、これをね、みんな、やりたいと思ってる AV 業界の方がいたら、どうぞ真似してくださいっていう感じですけどね。スペシャルサンクスあたりに別ラジとか入れていただいたら。ということでね、もう一ついただいてます。浜浜さんからいただきました。
はい。
異世界薬局のパロディ AV。
はい。
異世界赤ひげ薬局。もう精力剤置いてるところじゃないか。赤ひげやっとくね、
まあ、異世界でもまあ流行るでしょ
う、流行るよね、うん、異世界赤ひげやっとくかまあ確かにね、なんか異世界の方がなんか素材が集まりそうユニコーンの角のみたいななんかいろいろ集まりそうですね、はい、以上でございます、
はい、
はい、ということでございまして、コーナーも終わったところでエンディングに行きたいと思います、
はいはい、
ああいろいろ喋りましたね喋ったけどまだそこが見えないというか、ライコリさんのパーソナルなところはまだまだいろいろ、
どうなんそこ、
どうなんですか、温泉の話しか共通項がないからってのもあると思うんですけど、
あ、別に今どんな話じゃないでも、うん、まあまあ自分の過去はもう切り売りするものだと思ってるんで
いいですね、
自分の過去で笑いもな、笑えたらそれでいいじゃんと思って、
ああいいですね、それはそれで、ああいいと思います、僕はもうちょっとそこにまだ抵抗があるというかこんなんで笑われたくないなっていうのは若干あるねちょっとね、ちょっと抵抗はあったりするんですけども、まあそんなね、まあやってきましたけどもね、 いろんなね、今度またライコリさんがゲストの時にまたこういうメールとかね、聞きたいこととかあればね、皆さんからリスナーさんから、いろいろ質問とかあればメール来たらその時はちょっと答えていただきたいなと思ってますね。はい、そんな感じで、いろんなもろもろのアドレスの方はですね、
はい、
別ドットだからね、アットマーク gmail.com までということで、bets.dakrana@gmail.com までよろしくお願いします。
はい、
と、はい、いうことでございます、
ね、そういえばですね、
はい、
まあ、その自分のメイドバーに行った時の前回の暴露が、前々回
で、はいはい、
まあ、その彼の被害者の集まりがあるんで、そこに聞かせたら、
聞かせた
みんな笑ってくれてましたよ。
笑ってくれてた。
あと、一人普通に、うん、ラジオの方々の会話聞き取りやすくていいですねって褒めていただきましたよ。
あ、お褒めの言葉ありがとうございます。
お褒めの言葉ありましたよ。
ああ、いいっすね。もう本当にこれはもうまさしく
ありがとう
っていう感じですね。空豆さんの声を借りて
ありがとう
ということを言っときます。本当にもう、
はい、
こういうの本当に300回の前にオファーしといてよかった。いっぱい使える。自分の耳が幸せ、自分で自分の。あ、本当になんかこう幸せですね。まあまあ、お金は払ってるんですね。権利買い取ってるんで、あ、生々しい話ですね。まあまあまあまあ、そら豆さん、あ、そうだ、そら豆さんといえばですよ。あゆみさらさんのね、イベントがまたズームであって、ポサラ村のイベントが、
はい、
こちら9月の24日だったかな、にあるんですけどね、こちらに、あゆみさらさん、望月ひまりさん、そら豆さんという3人でそのイベントをやるということなんでね、ズームでね、なんかこう、はい、みんなの顔を見ながら、オタクの顔を見ながら楽しむんでしょ。なんかよかったら皆さん、
なんか今回やったらどうです、アピール
ね。なんかでもグッズがそんなにね、手元にないんですよ。望月ひばりのグッズもないしなって。
そ
の
まま見つける、
そのまま
見つける、
なんかうさみ見つけるとか。あ、そっか、まあまあ、だからそのなんか前はだって、その空豆さんアピールでミーノっていう、
空豆のお菓子を
画面の半分を占領してなんかこうアピールしてましたけども、なんかまたそれやるのっていう話なんでね、なんかこうどうしようかなって思ってますね。
あ、じゃあバニーガールの衣装で、
バニーガール、無理です。なんかこう、なんかいろいろやれたらなと思ってますね。まあまあ、そんなのとか、まあいろいろ、なんかね、まあ僕の好きな声優さんがいろいろなんかやってるんで、あゆみさんとかも、歌手のあゆみさんもね、いろいろ配信とかもしてますんで、YouTube で。
はい。
この前なんかカルト教団作るなんかゲームやってて。
なんかありましたね。
あ、なんか、最近ちょっと話題なんですよね、あのゲームね。なんかで、それでリスナーの名前をなんかこう、教団の中に入れるみたいなね。その何人か、はい、新しく入ってきた人のね、名前をこうリスナーのコメント欄のリスナーからこう希望者誰だみたいな感じのね。でコメント一番上あった人みたいなカウントダウンして、なんかコメント一番あった人を採用しますみたいなのがあって、でそれで昨日、まあまあまあ、これ配信収録してる時、昨日なんかやってたので、たまたま僕がコメントでなんか参加したらなんか選ばれて、名前をつけていただいたんですけど、
はい、
その日のうちに寿命でお亡くなりになる。短い命だったっていう。ものの1時間なかったですね。なんかまあまあ、もともとなんか高齢者として、いや、入ってくるみたいな感じのなんか招き入れられ方だって。もうすでになんかもう追い先短かったの。そしたらもうすぐお亡くなりになっちゃって、でもコメント欄の人たちも悲しんでくれててよかった。ラファシンさーって悲しんでくれてありがたかったですね。うん、もう僕もスパチャでまた来世ってスパチャしました。
死んでも教祖になってますよ、なってそうですけどね。
まあまあまあまあ、だからその、なんかその、まあ、 ね、新しく入ってきた人にまた名前つけたりとかもできるでね、その時のチャンスにね、かけたいですねっていう話とかですかね。あとなんか配信で言うと、あの声優さんの配信で言うと、この前あの昨日、それもまた昨日か、
はい、
そのなんか見てたんですよね、メールをね、いろいろチェックしてたら、はい、その中で、プロモーションとか、G メールだとそういうのがあるんですよね、なんかこう、カテゴリーで分けられてて、でそこで、はい、ツイッチっていうあの配信サイトのから、はい、メールが来てて、なんだろうなって思ったら、風花真城さんがツイッチでライブ配信中ですってライブ配信を開始しましたっていうメールが来てて、風花さんツイッチでやめたはずじゃなかったのって思って改めて撮り直して見に行くっていうね。でバロラントしてました昨日はバロラントで、今日またなんか2日連続やってて、今日はフォールガイズやってましたいいの見れたんでよかったですけどね、そういうね、皆さんもね、いろんな人の配信を見に行こうっていうね、感じのもいいと思いますよっていうね、感じですかね。なんかお知らせありますか、ライコリさん。
あ、じゃあ自分がまあ別名義の雪光の方で、
はい、
まあ、これもポッドキャストの方であの配信してるんですけど、
はいはい、
あの人見知り放送部っていう、同級生と友達と、
なるほど、
あのこっちもラジオみたいなこと適当にやってるんで、
はいはいはいはい、それなんか不定期配信とか
一応週一で撮ろうよとは言ってるんですよ、まあ、向こうの仕事だったりこっちの仕事で今ちょっと不定期のお休みいただいてるんですけど、
なるほど、
まあ、なるべく週一の金曜日に、
ああなるほどなるほど、
上げてます。
あ、上がってるんですね。そうでもチェックしていただけたらと。だから Spotify で聞けるとかね、いう話。
あ、Spotify でも一応聞きます。
ね、僕あの別ラジが聞けないという Spotify でも聞けるっていうね、いいと思います。なんかまあいろんなポッドキャストでね、ちゃんと配信サイトはないんですね。ポッドキャスト、
ブログとかそういう系じゃなくて、もう完璧ポッドキャスト、Spotify か、アプリの辞書か。
ああはいはいはいはい、グーグルのポッドキャストとか今いろいろありますけども、はい、そういうとこじゃないと聞けないみたいな。
そうですね、まあ、あの友達と話したら YouTube どうするっていう話はしてますけど、
ああ YouTube ね
YouTube どうする、あげる、編集めんどくさいけどっていう、
そこはありますよね。 YouTube って、まあ、結局だからそのアップロードとかも制限ないから
そうなんですよね。
そう、なんか
YouTube にしたら文字起こしちょっとしないとラジオはつまらなく見えてしまうかなっていうのは。
ああ、そういうのもあるんですね。テロップとかね。
テロップとかね、
ありますよね。
かなって、
いや僕そう YouTube が本当に苦手だから、あの当時からもうやらないっていう風に決めてあのこっちにやってるんですよ。そのブログサイトの方で、はい、やっていこうみたいなね感じでは思ってたんですけども、まあ、YouTube ね、YouTube はスピンオフもやってますんで、うちの方は。
あ、そうです
もんね。そっちはそっちで、なんかまあ、いろいろ、りょうやが喋って
る。この後も上がるんですかね。
上がると思いますよ。多分、遠野さんとの後編じゃないですかね。
後編の方が。
上がると思うんでね。よかったら皆さん聞いてみてくださいってね、コメントとかもね、していただけたらと思ってます。
決まったら、雪光と、はい、まあ、ラットって言うんですけど、人見知り放送部もよろしくお願いします。
はい。そっち、なんかコーナーとかはあったり。
コーナーはね、今、まあ、まあ普通のお便り中心ですけど、
あ、なるほど、
まあ、自分が推しについて話したり、
はいはいはいはい、はい、
まあ、まあコーナーも随時その募集して何か作っていけたらなとは。
ああ、なるほどなるほど、まあまあ皆さんで盛り上げていけたらっていう感じですね本当に。
リスナーもそんなにいないんで
今子さんぶるなら今ですよっていう感じですね
あれ
おあ、そんな番組があったかなっていう
番組あったの、
ダイワスカーレットの人がやってる番組
今13回あって、合計再生回数65回なんで平均4回って書いてますよ。
あ、平均4回。あー、でもまあまあまあね、その盗塁王ラジオさんのもそれぐらいじゃないですか。もうちょっと多いのかな。うん、なんかあっちもあっちでね、なんかやってるなっていうのもあったりしつつね、いろんな人がラジオやってるんでね、まあ、発信しやすい世の中になったってことですよね、個人個人が。
はい、
はい、ってことで
楽しいよ楽しい
僕もじゃあ電網にボツられたメールあたりを再利用して送りましょうか
全然送ってくれたら拾うんで、
うん、まあね、そういう感じのね、メールのボスメールはうちも受け付けてるんで、よかったらっていうね、どこもそうですね、なんかまあ、はい、メールが枯渇してるんでよかったら参加していただけたらなっていう、リスナーさんのね、当事者意識を持ってっていうと、なんかプレッシャーかかるんでしょうね。なあ、そんな感じでね、はい、まあいろいろ喋ってまいりましたけどね、こんな感じでね、はい、終わりましょうかね。はい、はい、別ラジ第308回でございました。
はい、
お相手はアキロと、
はい、ライコリーでした。
それでは皆さん、さようなら。
さようなら。